シリーズ菊池の宝物4、菊の城跡、生活の拠点としての城跡。日本遺産の構成文化財の中に菊の城跡があります。平成24年の遺跡の内容を把握する発掘調査で、日常生活に用いる中世の土器などが出土しました。このことから遺跡の名前には城がついていますが、城として機能したのでなく、生活拠点の居館としての利用が確認できました。写真はこの館跡を南側から撮影したものです。一段高くなったところに平坦な面があります。この場所に屋敷が建っていたと考えられます。この平坦面より低くなった箇所が屋敷と想定できる場所を取り囲むように帯状に巡ります。現地の状況から帯状に巡っているのは堀と推定できます。館としてはこの堀で方形に区画された立派なものであることから、初代菊池憲孝の居館と言われています。館の特徴、この館跡は菊池川の近くに立地していることが特徴です。当時は船が重要な交通手段で、物資の輸送には舟運が不可欠でした。菊池一族も舟運を有効的に活用するために、館の周辺の開発に力を入れたようです。赤星や深川には船着き場があったと言われています。さらに安佐津には館に近接した上流箇所に市場の地名が残っています。河川を利用した物流拠点である市場が発達したと考えられます。この市場は菊池一族の繁栄を支える経済活動の中心であった可能性があります。菊池川で舟運が発達したのは、河川の勾配が緩やかであることが背景にあります。源流である阿蘇地域から菊池市までは急な勾配ですが、菊池市から山鹿市を経て河口の玉名市まではわずかな勾配です。この点が船を下流から上流に向かって遡らせるのに有利な条件となったと考えられます。菊の城跡の写真が掲載されています。問い合わせ先、障害学習課、電話 25-7232。 人権童話教育シリーズ148、画面の向こう側には、菊池市地域人権教育指導員米村隆一郎、65の手習いと言うべきか、遅ればせながらスマホデビューを果たしました。毎日がスマホの持つ機能の多様性や利便性に感激と驚きの連続ですが、2歳の孫が見よう見まねでスマホを操り、小学生の孫はゲームに夢中という現象に一抹の不安と怖さを感じるこの頃でもあります。さらに怖いのは、私自身もスマホの仕組みや利便性の裏に潜む危険性への十分な知識がないまま、インターネットやさまざまなアプリを利用していることです。詐欺や悪徳商法などの犯罪やトラブルに巻き込まれた、プライバシーに関する情報が無断で公開された、児童ポルノなどの有害情報が氾濫している、他人を誹謗中傷する書き込みが不登校や自殺の要因になっている、出会い系サイトなどで子どもが性犯罪被害に遭った、このような報道を見聞きするたびに不安はさらに募ります。ネットを介した犯罪やトラブルに子どもや高齢者が巻き込まれる事件は、私たちの想像をはるかに超えて悪質化しているようです。また何か話題性のあるニュースが流れたりすると、全く根拠のない偽りの情報や差別情報がインターネットを通じて全世界を駆け巡る時代になったとも言われています。ネット社会の危うさが指摘される昨今ですが、私たちはネットと無縁では生きられない時代を生きています。 だからこそ間違った情報に惑わされることなく、あふれる情報の中から真実を見極める力が求められていると言っても過言ではありません。ネットに依存することなく、現実社会の中でこそ培える人と人とのつながり、豊かな人間関係を築いていくことが大切になってくるのではないでしょうか。お互いの顔は見えなくても、画面の向こう側には自分たちと同じ生身の人間がいるのだから。4コマ漫画1、男の子が嬉しそうにスマホを見て叫びます。憧れの A 子ちゃんの写真ゲット、早速 SNS にアップしよう。 2人の女の子がスマホを見ながら喋っています。なんかパッとしないね、どこの学校の子。 3男の子がスマホを見て青ざめています。何これ、A 子ちゃんの悪口が書き込まれてる。4女の子が塞ぎ込んで泣いています。インターネット上に流された情報が深刻な人権侵害を引き起こす可能性があることを知ってください。熊本県人権童話制作課編人権研修テキストより。問い合わせ先人権啓発課、電話 25-7209。 菊池夢美術館情報。第13回夫婦の手紙絵手紙展、期間1月28日日曜まで。全国から募集した手紙54点と絵手紙112点の作品をすべて展示しています。日頃は思っていてもなかなか言えない、いつもありがとうの感謝の気持ちを思い出すきっかけとなりますので、皆さんのお越しをお待ちしています。常設展では菊池一族の歴史や菊池にゆかりのある作品を展示しています。菊池一族の資料もあります。ぜひご活用ください。開館時間午前9時から午後5時30分。1月1日月曜から3日水曜は午前11時から午後4時。問い合わせ先、菊池夢美術館、電話 23-1155。 ワイフ一番館だより。ギャラリー菊池の写真愛好家4人展、広田菊夫、期間1月28日日曜まで。四季お料理の写真を展示します。ご来館お待ちしています。街角資料館企画展、菊池川流域巡回展、日本遺産菊池川流域の米作り、人と大地に刻まれた2000年の記憶、期間3月31日土曜まで。開館時間午前9時から午後5時。休館日月曜日、祝日の場合は翌日。1月1日月曜から3日水曜は休館します。問い合わせ先、ワイフ一番館、電話 24-6630。 ふるさと緑の便り、菊池グリーンツーリズム。フットパス、フットパスとは地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くことを言います。菊池でも平成27年に各地域の団体個人が連携して活動する菊池フットパス協議会を設立。自然を楽しみながら健康づくりができる認定コースが現在5コースあります。1月20日に局市地区で新コースの体験会を実施します。地域の皆さんや参加者の意見を反映しながら、本年度中に認定コースになるよう推進していきます。たくさんの参加お待ちしています。フットパス体験会参加者募集、要申し込み先着順。道の駅局市コース、時1月20日土曜、受付午前9時30分、出発午前10時。参加費1000円、昼食マップ保険料込み。申し込み期限1月16日火曜。申し込み方法、電話 申し込み問い合わせ先、極紫ふれあいセンター、電話 37-3719、 問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。 韓国発見シリーズ59、こんにちは、キムです。韓国最高の企業の創業者が亡くなる前に投げかけた24の質問。韓国最高の企業サムソンの創業者コ・イ・ピョンチョル会長が亡くなる1ヶ月前に提示した24の質問がマスコミに公開された。イ会長は生涯宗教を持たなかったが、経済界の大物が死を前にして投げかけた質問には、一人の人間としてのイ会長の深い苦悩や本来の素朴な疑問が感じられる。その質問内容は神や死後に関する問題から、金持ちは悪人と同義語かという現実的なものまで多岐にわたる。神については、神が万物の創造主であるということをどのように証明できるか。生物学者らは人間も長い進化の過程の産物というが、神が人間を作ったということとどう違うのか。科学がこれからも果てしなく発達するなら、将来神の存在は否認されるのか。神が人間を愛しているなら、なぜ苦痛や死を与えたのか。神はなぜ悪人を作ったのか。死後については、人間が死んでも霊魂は死なず天国や地獄に行くというが本当か。無宗教の人、無神論者、さまざまな宗教の人にも善良な人が大勢いるが、彼らは死んだらどこに行くか。宗教に関しては、宗教とは何か、なぜ人間に必要か、霊魂とは何か、信仰心がなくてもお金持ちになったり、悪人の中にも富と安楽を手にする人が多いが、これを神はどう見ているか。聖書はどのように作られたのか。聖書が神の言葉だと証明できるか。イエスは我々の罪のための贖罪として亡くなったというが、私たちの罪とは何か。なぜ私たちが罪を犯すままにしているのか。社会問題と関連しては、イタリアは国民の 99% がカトリック教徒だが、世界の模範国になれず社会の混乱と犯罪が多いのはなぜか。韓国は教会に通う信者も多いが、韓国社会には犯罪と問題がこんなに多いのはなぜか。最後は、地球の終わりは来るのか、だった。経済界の大物が死を前に投げかけた質問は、人生への根本的な質問や苦悩が含まれている。それは凄まじい速度で変化していく時代の中で生きる我々にも、人生についての意味をもう一度考えさせるものともなる。